サンダーオーガニックビレッジミーティングがお届けする
つながるラジオ。
このラジオは三田市をオーガニックあふれる街にするを目指して活動中のサンダーオーガニックビレッジミーティングが楽しいオーガニックな暮らしをお伝えする番組です。
イエーイ。
私は会社でオーガニックストアを立ち上げ、プライベートではオーガニックな街づくりをライフワークにしている鈴懸台在住の竹下太と、
はい、私はカルチャータウンに住んでおります。なんでパッと出ないんだろう毎回。
なぜかウッディってね。
なんかウッディって言っちゃって。カルチャータウンに住んでおります。普段は高齢者施設で働きながら、今はね、中学生と小学生の子供を合わせて3人育てております。お母さんです。名前言ってないわ。長崎玲子です。よろしくお願いします。あかんあかんあかん。
大丈夫大丈夫。
ふわふわしとるぞ、私今日。春だからしょうがないんですよ。
そうそう。
そうなんですよ。竹下さん、私から話していいですか？
どうぞ。
あのね、今年の花粉症どうでした、竹下さん？
私はね、基本花粉症体質ではないんですけども。
いや、いいな。
ただ、うん、今年だけは。
うん、
2月ぐらいに、2週間ぐらいになったかな、
うん。今年花粉のスタートが、すごいみんなやばかったっていう話を聞きました。そう、熱が出たりとか、
はいはいはい、
一気にもう、なんか、花粉来たなと思ったら、もう、ブワーって鼻水出て、
はい、
何日間だけすっごいしんどくって、
は
い、で、ちょっと落ち着いたみたいな。うちの主人もそうだったし、私もだったんですけど。
あ、そうなんだ。だから僕もその人生初めてこれ花粉症かなっていうのがめっちゃ苦しいね。
そうそう、2月ぐらいの時だった。
で、あの耳鼻科行って梅田ので調べてもらってアレルギーの、うん、そしたら、うん、あの何に反応したか、杉なのかな、ヒノキなのかな、いろいろあるじゃないですか、
うんうんうん、
なんとガ
ガ
バタフライの
バタフライではないけど
のいとこみたいな。あのガ
モスラ的なね、
モスラ的な、それだけで、で、あとは何もないですよ。
あ、何もなかったんだ。
ただ、基本、あなたはアレルギー体質ですって言われて、
へ、う
ん、そんなこと言われちゃった、まあ、しゃあないかと、こんな感じやったんですけれども、で、その花粉症はどうかしたんですか？うん、
やっぱね、この時期、私もですけどね、花粉結構しんどいって言ってる方が多いなと思って、
う
ん、で、今、まあ、5月入ったじゃないですか。
はい。
でね、私結構、ヒノキの方が弱いんですよ。ヒノキ、大体これぐらいの時期。そうそうそうそう。うん、なんでね、まあ、めっちゃしんどくはないんですけど、ちょっとしんどい。で、この花粉症っていうのが、うん、なんで起きるかっていうと、
うん、
その1年間の答え合わせなんですって。
え？
この花粉症に、
またクイズちゃうやろね。
え、大丈夫、まだクイズしない。まだクイズしない。この花粉症になる前までの1年間、体に優しい生活をしてたかどうかで、その次の年の花粉症がひどいか弱いかが違うんですって。この世界で、こっちの世界では言われてるらしい。
花粉の世界では。
花粉の世界では。花粉の世界。食用状的な。
食用状。あ、そうだね。食用状の世界だよね。
そうそうそう。で言われてるんですって。
うん、
まあでも、確かに、私去年1年、なんか知らないんですけど、おやつ我慢できないかったんですよ。
うん、
じわじわと、
うん、
じわじわと。
やめられへんね、あれば。
やめられない、美味しいですもんね、
う
ん、
美味しい。
まあそんな感じでね、なんかその、一番初めに、わあ、オーガニック、めっちゃ素敵って思っとった時に、ちょっとまあ我慢しすぎて、体は元気になったけど、
はい、
なんかでも私、やっぱ甘いもん食べたいみたいになっちゃって、うん、まあ今はこう、ゆるオーガニックみたいな感じなんですよ、私。ゆるゆるとオーガニックしてて、なんで、普段の食生活とか食材は、まあ、国産のものを選んだりとか、うんうん、やっぱ三田市の農家さんのお野菜選んだりとか、
うん、
で、あと調味料だけは絶対全部オーガニックにしてるんですけど、
はい、
でもおやつとかは食べるし、うん、外食も普通にしちゃうし、
はい、
まあ、別に自分でそれが良くないとかあんまり思ってないんでいいんですけど、
いいと思う。
でもその、うん、やっぱゆるっとしてたから、頑張ってた去年の花粉はそんなにしんどくなかって、っていうか今までで一番楽やって、けど今年はやっぱちょっとなんか常に鼻が出る感じ。でも喉がイガイガしないんで、そんだけでもすごい楽なんですよ。もう今までは私ずっともう喉がずっと 2,3 ヶ月ぐらいイガイガずっとしてて、歌うの趣味なのにうまく声が出なくなって歌えないっていうストレス。
うわ、ストレス。
一人で勝手に歌ってるだけですけど。まあそんなこんなやったんですけどね。
あ、そうなんや。
そうなの。だから、ま、ちょっと、まあ、花粉症がしんどくなった年は、やっぱりちょっと去年振り返ってみて、あ、ちょっと、なんか、 頑張りすぎたなとか、あ、ちょっと食生活乱れ気味だったなとか、もし心当たりがあるんだったらね、うんうん、ちょっとこっからの1年ちょっとだけ体に優しい生活してみると、
はい、
来年の花粉の時期がもしかしてちょっとマシかもしれないなんていうお話もありますよ。
そうやったんですね。
信じる信じないはあなた次第
だけどね、2年間それで体が正直に出てるってことは、うん、そうそうそう、信じちゃいますよね。
なんかこう世の中的にもやっぱそういう風に言われてる方がおられるし、うん、私も体感でやっぱ感じてるのでね、うんうんうん、で主人のめっちゃひどい花粉症もやっぱちょっとようなったんでね、今までと比べたら、
はい、
やっぱね、あの体に優しい生活ってこういいんだなっていうのを感じております。
はい、
わかりました。まだ続けていい？
お、いいよ。
ダメ？しつこい？大丈夫？
なんでしょうか。
そう、ほんでね、まあ、なんか食用上関係でね、なんかこの季節こんな野菜がおすすめだよなんて言って、うん、4月はねデトックスの時期だから、
はい、
これ3、いや3歳3歳3歳じゃない山菜、山で取れる。
山のね。
そうそうそうそう。うん、なんか、ああいうのとかおすすめですよ、なんて話をしたんですけど、5月です。
5月。5
月になりました、
はい。
5月はね、おすすめなのはね、こう、緑色のニョキニョキした野菜とかって言われてました。小松菜とか、
はいはいはい、
なんかそういったグリーン豆系もですし、あとはキャベツ。
うん、キャベツ。
うん、人参。春になると、こう、やっぱ、たくさん出てくる野菜。はいはい、ちょっとね、まあネットで調べたらもういくらでもこう5月に食べたらいい野菜なんて言ったら出てくるんですけど、こうパッとスーパーに行った時にどれが旬の野菜かって言ったら、やっぱり種類が多く出てて、あとは、安い野菜。
はいはい。
やっぱたくさん取れる野菜っていうのは安くなってるんで、その時期。
うん。
そういうのをちょっとこう、なんていうの、自分のこう、買う指標にしてもらえたらいいのかななんて思ったりしております。
はい。今ね、
うん、どうした？
急遽ネットで5月三田市の旬野菜で調べましたけど。
しかも三田市の、いいですね。
そうそうそう、そ
う、
う
んうん。
アスパラガス。
あ、アスパラ。
いい？
うん、いいですよ。
あと、豆類。あ、ね、うんうんうんうん、言ってたように、スナップエンド、キヌサヤ。
もう春になるとニョキニョキ出てくるの。アスパラガスもそうですよね。いいね、そうそう。ね、この後お話ししますけど、このナチュラルピクニックで出していただく農家さんの野菜なんて、もうまさに旬のものばっかりですから、皆様ぜひ、買いに来ていただけたらと思っておりますよ。
はい。
はい。
ありがとうございます。
なんて話でございました。今回の食用場ミニトーク。
はい。食用場への道、
はい。以上でございます。
ありがとうございます。
イェーイ。
ちょっとね、私はね、うん、なんていうんですかね、まあ、冒頭でね、
うん、
会社でオーガニックストアを立ち上げなんて言ってますけれども、うん、その、まあ、私にとって恩人ですね、であと日本のオーガニック界の巨人ともいえるお一人のですね、うん、オーガニック流通最大手ビオマーケット創業者の関信夫さんですね、うん、が去る3月6日にですね、76歳でちょっと亡くなりになりましてですね、
ちょ
っと今月お別れの会なんですけれども、うん、ちょっとそのお話なんかもですね、少しさせていただければななんて思っております。
ぜひぜひ。
で、まあ、全国規模の会社ではあるんですけれども、うん、実は三田のお隣の神戸市北区の藤原台にお住みやったんですよ。
うん。
で、この流通最大手のね、ビオマーケットを立ち上げたともに、うん、なんて言うんだろう、こうオーガニックってその創世期ですね、
うん、
割と個性豊かな方々が、
うんうん、
こうなんて言うんだろう、こう個人個人のキャラが立つっていうかな、そんなところをですね、うん、こうまとめていくって言いましょうかですね、
うん、
まあ、勉強会から立ち上げて、こうやってで一般社団法人日本農産物協会なんかも立ち上げて、それの初代のですね理事長なんかもされた方なんですけれども、うん、まあ、私との関わりでいきますと、まあ、私自身はですね、実際はスーパーの店舗の出店の不動産部署にいてましてですね、
うん、
ただ日本でもオーガニックが当たり前に買える社会にしたいという思いで、
うん、
まあ、今思えば無謀なんですけれども、うん、まあ、社内でオーガニックストアの立ち上げを訴えていきまして、
うん、
まあ、その時にですね、まあ、右も左もわからない、
うん、
でネットで調べたらビオマーケットというのが出てくると、
うんうんうん、
で電話をかけて、 来ていただいたのが、あの当時の石田さんなんですね、うん、今あの隣の神戸市大戸の方で、うんうん、農業されてますけれども、その当時来てもらって丁寧に教えてもらって、うん、まだこの、オーガニックスーパー事業がねちゃんと達成できるか、うん、まあ、会社で全然認められてないですから、うん、雲をつかむようなものをですねすごい丁寧に教えてもらったと。でそこのトップの方が関さんだったんですね。であの社内でですねこのオーガニックを、まあ、私も全然分かってなかったんですけれども、うん、会社のですね、野菜の売り場の方にも学んでほしいということで、座学と農業研修を合わせた有機農業塾をねこう立ち上げて、まあ、3年ぐらいやったのかな。でその時にも、まあ、和歌山の農場オーガニックの農場にも、まあ、関会長はね、うん、来ていただいて、で、まあ、いろいろと教えをこうたんですけれども、まあ、その時にですね必ず、まあ、関会長が言ってたのがですね、オーガニックはラブ&ピースだってこうパーンっていうわけなんですよね。でポカンとするじゃないですか、まあけど、まあ、いろいろオーガニックのことを調べていくとやはり生物多様性、まあ、生き物を殺さずそこを認めながら、うん、まあ、やっていくと、あと非常にあの関さんは、百貨店に勤めながら、八百屋を立ち上げて、うん、そこから自分で、まあ、例えば野瀬の農家さんとかから、有機野菜を買ってそこでやってということで、非常にいつもですね俺は農家に すごい育ててもらったんやっていうことをすごいリスペクトを持って喋ってらっしゃるんで、そういったつながりとかを大切にされてるので、まあ、ラクアンドピースという言葉を、まあ、言ってたのかなと思ってるんですけれども、まあ、非常にオーガニック、豊かな自然を作る、で人や社会に対して有機的なつながりを広げていく、多様性を認めていくというようなところっていうのをですねいつもメッセージを伝えてもらったというような会長でですね、で特にこの団体ではですね、まあ引退された後にですね、まあ、あの私に、サンダでもオーガニック頑張ってる人多いやないかと、一回こう集まるような場作ったらどうやいうようなことをですね後押ししてもらって、うん、去年の上映会で、うん、あの講演会で皆さんに登壇いただいて、うん、でそこの場を作ろうと、うん、でその時には関会長も来ていただいて、
うん、
であのそんな場はできたのは良かったなと思ってまして、うん、まあ、私の活動の、まあ、根っこにもなってるかなというところでございます。で、まあ、まあ、関さんから、まあ、いただいたそういった思いっていうのをですねこの三田の地でもですね、まあ、なんとかこう大切に活動を続けていきたいななんて思っております。謹んでご冥福お祈り申し上げます。
はあ、もう竹下さんの熱いお話聞けました。熱量がラブ&ピースでございました。
最初ねはぁと思ったけど、
うん、やっぱはぁと思ったんだ。
そう急にねポンって言うと、うん、そのワードだけ飛ぶとね何のことかなと思うけど、オーガニックを、まあ、いろいろ学ぶとそういうことかということで、
いやでも思いますわ。私も結局この活動に興味を持ったきっかけって娘のアトピーだったし、でそれを学んでいった先にやっぱりその今と同じ生活をずっと続けていってたら地球が最終こうもうダメになっちゃうっていうことを知ってしまったら、うんうん、ちょっとでも地球に優しいことをしてあげないとなって思う。だからこそのオーガニックだし、あの私の子供もね今私だけじゃなくって、私の子供だけじゃなくってきっとその先子供も結婚してまた子供を産むかもしれない、産まないかもしれない、わからないけど、自分のこの祖先じゃない、こっちだに
先祖
じゃない、
祖先
え、お下は何、子孫だ。
子孫の話
そう子孫たちがねこうちょっとでもこう素敵な地球でに暮らしていけたらいいなっていうのがこの私の活動のこう原点でもあるので、いやラブ&ピースにはとっても納得でございます。細々とできることだけでもこう一生懸命やっていきたいなと思ってる次第でございますよ。
はい、
もしねこの思いに共感してくださる方がおられましたら一緒にね遠慮とかも行けたらなと思っておりますので、皆さんぜひ来てくださいっていうことで、次遠慮の話につなげていこうかな。
はい、じゃあ遠慮の話お願いします。
はい、もう本当に遠慮の活動ってまさにラブ&ピースだと思うんですけれども、 もう私もまあ一人の主婦なんで、やっぱりあんまり時間がないし、自分自身でじゃあなんか畑やれるかって言ったらそれも結構難しいけど、サンダで頑張ってくださってる農家さんのお手伝いだったらできるかもしれないっていう思いがありまして、
ええ、
で、あのそれがまあこの活動、園農の活動、私たちのしてる園農の活動の原点なんですけれども、で実際に行ってみたら、そのすごい畑で土に触れたりとか、あと野菜に触れたりする時間がすごい自分にとってもこう息抜きの時間になって、こう自然の中でこう空気吸いながら、でこういろんな自然の音を聞きながら過ごす時間ってすごいリラックス、まあ作業によってはね、ちょっと汗かいたりするような作業もありますけども、すごいリラックスできるこう時間だなっていうのをすごい感じて、今ってすごい刺激の多い社会に私たち生きてるじゃないですか。こう家におったらやっぱり子供たちも結構ね、 YouTube 見たりとかゲーム見たりとか、その機械的なことにすごい触れてるし、何かしらの機械の音がずっとしてるみたいな感じなんですけど、こういう場所に行ったら本当にもう自然の音ばっかり、風の音や虫の声や鳥の声や、そういう時間ってすごい心地よくて気持ちいいなっていうのを感じておりまして、あのまあ園農っていうね、農家さんたちの助けになることだけじゃなくって、実際に自分にとってもいい時間になるっていうことで、私はこの園農っていう活動をぜひあの皆様にも気軽に参加してほしいなって思っております。で、私たちあの園農のね、 LINE グループをあの作ったりもしておりますので、それもね、ぜひ一緒に、あ、じゃあそこに参加していただければ、これからある園農の情報などもあの随時お知らせしていっております。で、直近ですと、もう実はこの放送が5月2日の午前中にあって、2日のお昼からですね、今回竹岡グリーンファームさんにニンニクの芽をこう取るお手伝いっていうのをさせてもらいに行きます。でこれちょっとね、もう直近すぎるのでね、ちょっと今までに行きますって言ってくださった方以外の予約はちょっと難しいんですけれども、あとはね、今確実に決まっているのは、6月の6日、7日に、私たちのメンバー、山田彩子ちゃんがやってる田んぼ、色ゆいの窓っていう田んぼの、田植えの日がそこになっております。6月6日、7日。本当に土に触れて、田んぼの泥の中に、本当はね、長靴入った方がいいらしいんだけど、私は裸足でズボズボ入るのがすごい気持ちよくて大好きなので。
皆さん、多分、長靴で行くとね、足取られますから。
足たか、竹下さん大変なことになってましたもんね。
そう、諦めた。裸足になった。
いや、気持ちいいんですよ、本当に。なんでね、ちょっとそんな、もう見に来るだけでも楽しいと思う。で、今回ね、またベリーダンスのレラちゃんが、この田植えの時期に、田植えの最初の時に奉納の舞を踊ってくれるので、ね、そう、それもね、とっても楽しみにしております。ちょっと田植え興味ある方おられましたら、6月6日、7日、ちょっと予定を空けておいてくださったら、園農についてまたお知らせ、グループ LINE や、インスタグラムでもご紹介いたしますので、登録して、フォローしてお待ちください。はい、そんな感じ。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はぁ、あ、熱く語っちゃったわね。私たち。
縁のはいいってことが。
縁のはいいっていう話でございます。
ひしひしと伝わりました。
伝わったかな、うん、さあさあさあ。
全然言ってないなと思いながら聞いてて。
うん、いや、まあ、ね、竹下さんも大黒柱のサラリーマンやから。
いや。
私、パートやから。
いや、そんな関係ない。いや、いいなと思って
聞いてた。ねえ、また来てくださいね、竹下さんもね。
はい、で、今日はね、一番伝えたいこと、うん、ありますよね。
ね、あるんですよ。まだなんですよ。これから、まだあるんですよ。
まあ、大丈夫ですね。
そう、まだ伝えたい情報があるのでございます。さてさて、
これね。5月10日ですね。はい。いよいよ、我々の最大イベントかな、年間の。
そうでございます。
サンダーナチュラルピクニックという、マルシェを行います。
はい。はい、
場所はですね、フラワータウン駅前の駅前空き地、こちらで行います。
はい。皆様、こう、最近駅前空き地ね、いろんな行事で賑わってますのでね、ちょっとご存知の方もおられると思いますけど、うん、私たちも素敵な空間でマルシェをさせていただきます。しかもね、この5月10日の日ね、フラワータウンの開くマーケット、ご存知ですかね、皆様。 地域の事業者さんがイベントを通して人が集まれる場所を開く、個々の人が自分の趣味や特技を街に開く、いろいろな開くを集めたこの開くマーケットっていうのが行われます。で、私たちは駅前空き地でナチュラルサンダナチュラルピクニックをするんですけれども、だいたい駅周辺で花水木橋ですかね、花水木橋で駅前空き地マーケットっていうのも行われます。で、あとは水の広場でも子供向けイベントがあったりとか、あとはつぼみマーケットさん、つぼみマーケットさんは一泊のところですかね。あ、そうだそうだ、一泊のところでもマーケットが開かれております。周辺でね、いろいろなイベントがされてるので、ぜひもうこの日はフラワータウン駅周辺遊びに来ていただいたら、いろいろいろいろばっかり言っとるわいろいろ楽しいことがありますよ。
チラシを今、
まあ、私がね、今そう地図が見れないんでね、今竹下さんが見てくださってますよ。
あ、本当本当。だから、ね、駅前空き地以外にも隣の、うん、一泊のところでもやるし、
そうそうそう、
サンフラワーのところでもやるし、
そうそうそう、
だから花水行き大橋ってあれだよね、フラワータウンの駅すぐ出たところの、うんうんうん、
広い橋ですよね。
大きい橋か。
うんうんうん、あそこにもいろいろなお店が集まるそうですよ。深田公園でもイベントあるみたいだし。
これはいいですね。
そうそうそう。でね、ちょっとね、ウォーキングなんてついでにしたらね、いい運動にもなりますし、うん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。
はい
はいはい。
だからね、うん、だから我々のこれ以外にも周りでいっぱいやってるってことだから、
う
ん、
そういうこと。
絶対いいっすよね。
うん、この日ね、もうフロアタウンおったら一日中遊べます。
本当だ。
ぜひぜひ。まあでも私たちはね、ちょっと私たちのサンダナチュラルピクニックの宣伝をもうちょっとさせていただこうかな。
そうです。
はい。ぜひぜひ。ね、前回はちょっとどの農家さんのお野菜が出品かっていう話をしてなかったので、うん、ちょっと今回はね、しようかと思います。
はい。
はい。めぐる農園さん。うん、めぐる農園カフェのあるめぐる農園さん。そして、ファームアニュさん。
うん。
竹岡グリーンファームさん。
うん。
サンダッシュ村のお野菜を今回販売させていただきます。
やったー。
はい。もう続々とね、こんなお野菜出せそうですっていう情報が農家さんから来てるんですけども、まさに先ほど言ったような春のお野菜、うん、いっぱいありますので、ぜひぜひ皆さん、この農家さんたちの野菜を一挙に買えるっていう日ってなかなかない。
いや本当だ。
だいたいこういろんなところで皆さん販売されてますのでね、うん、一気に買えることってちょっと珍しいので、ぜひ遊びに来て買っていただけたらなと思っております。
はい、お願いします。
はい。で、そんな私たち、前も言いました、サンダオーガニックステーションっていう名前で販売をさせてもらうんですけど、あ、違う違う、サンダオーガニックステーション、略してソスタ、
ソスタ、
そう、ソスタで販売させていただくんですけども、他にもジージクラフトっていうおじいちゃんお手製のクラフトバンドのクラフトバンド言えてる、クラフトバンドのカゴバッグの販売、
はい、
とあとはね、ハーバルパレットアロマ&ハーブっていう、うん、お店のハーブソルトの販売がございます。
はい、おー、いいですね。うん、
ね、ソスタで買ったお野菜をジージクラフトのカゴバッグに入れて、
うん、
お塩も添えて、もうサラダで食べる。
あ、いいですね。うん、
最高でしょ。
最高。
もう全部これ今日のご飯決まりましたね。はい、はいそんな感じでございます。全部セットで買っていただけると、とっても可愛くルンルンな気持ちでこのフラワータウンの街を歩けると思いますので、ぜひぜひ皆様見に来て、遊びに来てください。
あれだよね、
はい、
前回陽子のどら焼きのお話ができなかった、
はい、
っていうことなので、
はい、本当にごめんなさい。
そんないや、そういうつもりで言ったわけではない。
陽子さんごめん、
陽子さんごめんね、
陽子さんごめんなさい。シルバー人材センターのね、竹炭研究会さんの販売があるよって、うん、そのすぐ下にね、陽子さんのどら焼き買い取ったらね、なんかこうすんて飛ばしちゃったの。陽子さん本当ごめんなさい。
結構材料にこだわってますよね。
あ、そうですよ。陽子さんのどら焼き、ちょっと待ってちょっと待って、竹下さん、
何、どうしたの。
一回ショップの宣伝終わらせていい。
そういう段取りあったんだ、ね、
そう、段取りあったの。
社長に出過ぎました。
うんうん、大丈夫です。ちゃんと謝りたかったんでちょうどよかったです。はい、ほんでね、ショップはもう一つありまして、うん、シルバー人材センターの竹炭研究会さんが、そう、畜作液や低温竹炭、竹パウダー、うん、竹パウダーコンポストの、コンポスト用の竹パウダーなどの販売もしてくださいます。
はい。
はい。で、これもね、ちょっとナチュラルに生活したい、ナチュラルな畑をしたいっていう方には、もう、絶対あった方がいいよっていう製品ばっかりですので、ぜひぜひ皆様お買い求めください。ちょっと使い方とかね、わからなかったら、ちゃんとね、シルバー人材センターの方が説明してくださいますので、大丈夫ですよ。はい。で、こっから、食べ物。
食べ物。
食べ物いきます。やっと言える陽子のどら焼き、
はい、
こだわりの小豆とあとは有機砂糖のあんこ、うん、こだわりのあんこと国産小麦で作ったどら焼きでございます。陽子さんがね皮をその場で焼いてね、ピュッとあんこ挟んでどら焼き作ってくださいますのでお楽しみに。あとはおかずのおかずさん、
はい、
おかずのおかずさんがお野菜いろいろの揚げたてがんもを作ってくださいます。
い
もうこれね、あ、そう、チラシができたんですよ、うん、かわいい素敵なチラシが、
はい、
これ皆さんにも見てほしい。インスタグラムにも載せてますけど写真、このおかずのおかずさんの揚げたてがんもの美味しそうなこと、
うん、
ぜひぜひ皆様食べに来てください。そしてあとはポノカフェさん、いつもお世話になっておりますポノカフェさんが心と体に優しいお弁当を作ってくれます。であとね、実際のポノカフェさんのお店の奥に古物商ルテン、うん
ルテン
っていうね、お店をされてるんですけども、はい、そこで売ってる、うん、古物たちをね、うん、今回ちょっと出張で持ってきてくださるので、
はい、
それをちょっとね皆様に見ていただけたらなと思っております。全部は持ってこれないですだろうですけどね、うん、だろうですけどなんだそれ、うん、でもそのなんかこう厳選して持ってきてくださるって言っていたのでぜひもうねこの子っていう子絶対見つかると思うんで連れて帰っていただけたらなと思います。であとはパン工房アルムさんが国産小麦と無添加の油、無添加油脂を使った素材が生きる毎日のパンっていうのを持ってきてくださいます、うん、
はい。
アルムさんのパン私この間食べさせていただきました。
どうでした？
すごい美味しかったんですけど、もうなんかお惣菜パンもすごい美味しくって、うん、なんかもう楽しみにしてます私がまたぜひよろしくお願いいたします。
はい、
あとはねワークショップもありますのでそちらも説明しますね。はじまりさんのアロマハンドトリートメントとカードリーディング、
うん、
はい、手っていうのはねとてもいろんな神経が通ってますのでね、
うん、
この優しくアロマトリートメントしてもらうことですごいほぐれたりとか気持ちいいことになるんですよ。なのでそれをね、うん、ぜひ皆さんにも体験していただいてそしてカードリーディングでこう自分の本当の心と向き合うみたいなそんな楽しいこともしていただけたらなと思っております。
はい、
もう一つのワークショップはラボラトリオさんの小物販売、あとはね、はい、ワイヤークラフトのワークショップ今年してくださるそうです。ワイヤーをきっとこういろいろ曲げたりなんかして、
うん、
素敵なものを作るんだろうなと思います、
はい、
ラボラトリオさん私お店行かせてもらったことあるんですけれどももうなんかなんだろうジブリの世界みたいな、山の中にこう突然、うん、なんかすごい素敵な可愛い空間がバーって広がってて、うん、ここはサンダ、うん、みたいな感じになるすごい素敵なお店でしてね。でそこになんかこういろいろ可愛い木で作った小物たちとか、うん、あとこうワイヤークラフトもいっぱい並んで、はあ可愛い、はあってなって帰りました、
うん、
カフェもされてるんでねぜひお店の方にも行っていただけたらなと思うんですけども、今回はね小物販売とクラフトワークショップということで今年もとても楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。
はい、
あとねキッチンカーも来るんです、
はい、
そうコープ自然派兵庫さんが、ウインナーの試食、
うん、
アップルキャロットのシーン、
うん、
そしてパン販売などいろいろ昨年もねいろんな製品持って、うん、商品持ってきていただきましたので私もまたね食べさせてもらうのを楽しみにしております。
はい、
はい、であとはねこれ私がやりますイベントですけれども
いいです
ねデイサービス機能訓練士と一緒にスッキリストレッチ体操のコーナーがございます。このえっ、ー、と ナチュラルピクニック自体がね、10時から15時までなんですけれども、なので、お店自体はずっとその間あります。で、私がやるこのスッキリストレッチ体操は2部制になっておりまして、第1部は10時半から。で、第2部は13時半から。だいたい各回30分程度を予定しております。で、椅子に座ってやる体操なので、そんなに難しいこともなく、子供さんから大人の方まで、どの年代の方でも参加 OK となっておりますし、参加費無料です。
はい、いいですね。
はい、皆様ぜひ私と一緒にストレッチしましょう。
スッキリしましょう。
そう、ストレッチ大好きでね、いつも職場でもやってるんですけど、いつも自分でやりながら、はぁ、はぁ、気持ちいいとか言いながら、やってるのでね、その私のいつもやってる、楽しくて気持ちいい、スッキリするストレッチ体操をね、皆様と楽しみたいと思っておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。
はい。
はい。駐車場のこと？
あとね、
うん、あ、まだあった。
よし、
あ、そうだそうだ、スコーンの販売がある。
そう、ソスタで、オーガニックの材料でのですね、
うん
うん、スコーン販売します。それもお願い、お楽しみください。
はい、このスコーンもね、すごいギュッてなってて味濃厚で美味しいんですよね。
そうそうそう、
今までもちょこちょこやらせてもらってるイベントでね、販売してるんですけれども、とっても好評でな、私たちメンバーがいつも買って帰るみたいな。メンバーも楽しみにしている商品でございますので、ぜひぜひ皆様楽しみに買いに来てください。
あとね、子供も楽しめる、
う
ん、なんかこう、テント入った中で新聞紙でバーってやるやつとか、あと、
う
んうん、竹とんぼ。
う
ちのですね、父、88歳が一生懸命竹とんぼ作りましたんで、それも飛ばしに来てください。
去年のイベントでもバーって飛ばしてましたもんね。
そう、いいですよ。
新聞紙のやつもすごい盛り上がってましたよね。
盛り上がる。子供大好き。
テントの中で好きなだけ新聞紙破って、ブワー
ストレス発散。子供たちのストレス発散。いいですよ。
めっちゃずっと中おる子供たちがと思いながら見てた。あれも今年もやってね、ちょっと子供たちが楽しめるスペースも作っていきますので、皆様遊びに来てくださいね。
はい。
で、
駐車場
ね。駐車場でございます。駅前空き地の横にも駐車場ありますし、あともう一つは、フラワータウン駅前駐車、でも、おっと、合ってる？フラワー。
あ、立体駐車場かな？
立体駐車場、そうそう。待って、私、さっきまで覚えとったのに、パッと言葉でんくなっちゃった。フラワータウンパーキングだ。失礼いたしました。フラワータウンパーキングという立体駐車場があります。で、そこに停めていただくと、ですね、サンフラワーで買い物した時に駐車券出してもらえますので、
はい、
そっちの方がね、ゆっくり過ごしていただけるかなと思います。うん。お近場の方はね、歩いてきてもらったら、ええと思うんですけど、ちょっと遠いとこから来られるって方は、ぜひそこの駐車場、フラワータウンパーキングをご利用ください。はぁ、あ。ゆるゆるだな。すいません。
バッチリ。
すいません、気楽に喋らせてもらってます。よいしょ。さあ、どうだ？さあ、今日のこと全部話したか？
はい、もう今日はね、
いいんじゃないですか？
このナチュラルピクニックを、
うん、
もう、はい、はい、絶対伝えたかったというのがあったので。
もう5月10日ですからね。あと1週間後でございます。
もうすぐですから。
もう私も体調バッチリ整えて準備しております。
私も行きますんで、はい、皆さんお会いしましょう。
お会いしましょうね。で、連絡先とか情報なんですけども、インスタグラム、@sanda.organic。こちらで検索していただくとインスタグラムも出ます。で、そちらにね、今日話した内容とかも詳しくまたお知らせしてますのでね、で、それぞれのお店の方のインスタグラムにも飛べるようにしておりますので、ぜひご覧ください。
はい。
はい。で、あとはね、ちょっとインスタグラムしてないからわからないわっていう方のために、メールでの連絡先もお伝えさせてください。
はい。
はい。さあ、とーで、どっと、あそぼう、@gmail.com。アルファベットを読みます。satode.asobou@gmail.com です。今回は Gmail は読まんかったよ。よいしょ。です。なので、ぜひぜひ皆様、遊びに来てください。そして分からないことあったらいつでもご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。はぁ、あ。この可愛いチラシ。皆さんに見せてほしいわ、これ。
うん、
ちょこちょこね、 ほれほれ市民センターとか、あとはサンコスさんとか、もちろんハニー FM さんにも置かせていただいておりますので、うん、皆様見かけたらぜひゲットしてくださいね。
はい、
かわいいチラシ。
あそこの三田駅からキッピーモール行くところの、うんうん、あの橋のところの、うんうん、立橋っていうんですかね、うんうん、あそこの掲示板にも貼ってますからね。
見に行きたいなんかパッと目を引くすごい素敵なチラシなんですよね。これね、なんか私も何か所か貼ってあるの見たんですけども、あら、なんてかわいい爽やかな素敵なチラシって思いながら見てます。ぜひ皆様ね、あの見たらゲットしてゆっくりお家に帰って読んでみてください。はいはい。
まあ、はい、そろそろ、
うん、そんな感じでね、
いい感じで、
いい感じでね、まとまりましたんでね、はい、大丈夫ですか？
大丈夫です。
言い残したことはないですか？
ありません。
私も多分大丈夫です。今日は全部言ったよね。はい以上でございます、
はい、
ではでは締めようかな。きっと天気は大丈夫なんだ、はい、そうだそうだ、あのもし天気絶対大丈夫なんですけど、絶対大丈夫なんですけど、奥が1ね、うん、奥が1、うん、もしちょっとね、うん、天気があれで中止とかいうことになることが万が一奥が1あれば、うん、インスタグラムとか、あとそのウィウィ LINE グループでお知らせいたしますので、うん、
はい、
でも多分そんぐらい天気悪かったらちょっと皆さん外に出れないような天気になってる気がするんでね、うんうん、あの情報を取れない方もきっと分かってくださると思うんですけれども、もしそんなことがありましたら、その時はインスタグラムでお知らせいたします。ストーリーとかで
中止するかどうかをね、
そう、うん、もう口に出して言いたくないけどそんなこともあるかもしれないのでその時は連絡いたしますので、ちょっと気をつけて見ていただければなと思います。
はい、
はい、よし、下手、大丈夫、OK です。はい。じゃあそんな感じで今日はまとめましょう。
はい。
はい。終わりのことを言います。はい。はい。じゃあ終わりますよ。はい。心も体もご機嫌に、サンダオーガニックビレッジミーティングがお届けするつながるラジオでした。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。